とりあえずじゃあ
どんな感じにします、あのいつも
質問してもらった方がいい、
はい、その方がいいよね、うん、じゃあマニラの PLC に行ってた時の感想を聞きたいんですけど、いつ行ってましたっけ、あれ去年、
7月、
もう1年前、
1月の初めから2週間行ってました。
10ヶ月ぐらい前だ、2週間だけですよね、短期で
2週間だけ。
あれはなんだか 旅立つ前の英語のトレーニングでしたっけ
っていう、あんまりあのそのインプルーブはあのあんまりこう望んでなくて、はい、あのカナダにいた時にずっと行きたかったじゃないですか、私フィリピンに、
はい、途中カナダの時に連絡もらったんです
か。そうですね、最初はそこで連絡させていただいて、
はい、
でだけどお金返金してもらえないから行けなくって、
あ、そうか、カナダ留学中だったんですよね。
そう、留学中でも嫌になっちゃって、カナダの学校が、はい、めっちゃつまんないと思って全然勉強になんないし、はいはいはい、でなんか風の噂でフィリピンが個人レッシュ住んですごくいいと、
うんうんう
ん、ありがとうございます、聞いてて、ほんで、
はい、どうも、
なんだっけ、
カナダで、
そうカナダで聞いてて、
聞いてて興味持って、
うん、興味持って、ほんで、まあ、一回どんなもんかと言ってみたいなと。ほんで私そのカナダからその後にそのな、まあ、外国にちょこちょこ行ってて、うん、でそこでやっぱり英語もうちょっとだなっていう気はしてたんですよね。
え、カナダに行った時に連絡もらったんですよね。
そうですよ。
でカナダに行った後にもいろいろ行ったんですか。
行きました、
フィリピン行く前に。
行く前に、
あ、え、でももうその時にフィリピン決めてたんですよね。
決めてたけど、うん、でもそのしっかり連絡する前に、
あ、そうか、
行ってたんですよ。
あ、そうなんや。
そう、
あ、じゃあ僕に連絡もらった時はカナダで ここにいてもダメだなと思って、
だけど最後まで
行ってで いろんな国に行ってたんだ。
でそのカナダ終わって、うん、でちょっと日本で働いて、うん、ほんで、1年後くらいに、ラオスで私数ヶ月生活してるんですよ、
うん、
外国人と、
うん、ラオスで、
ラオスで、
うん、
ほんでそこでね、なんか私こういう性格だから、まあ、仲は良くなるんだけど、なんかこうすごい細かい話ができない自分にモヤモヤしてて、
ラオス人と、
うん、外国、他の外国人、だからタイマッサージの勉強に行ったんですよ、
ラオスに。
そうで、森の中でみんなで生活したんですよ、
はいはい、
なんか
学校があるの、
学校っていうか、学校じゃ学校なんですけど、本当に、まあ、ヒッピー村みたいな感じ、
はあはあ、
でなんかみんなでこう生活してて、でそこでもうちょっと英語欲しいなって思いながら、なんか、あ、そうだ、旅行く前に試しにフィリピンに行ってみたいなと思って。
じゃあラオスで思ったの。
うん、ずっと思ってた。
あ、ずっと思ってた。
ずっと思ってて、やっぱり行こうみたいな。
あ、
そんで多分中谷さんに連絡して、
で、まあ、その時じゃあラオスから連絡もらったの。
いや、うん、日本帰ってきて。
あ、日本の時でしたっけ。
そう、
あ、もうちょっと記憶が定かでないんですよ。
そう、多分そんな感じでした。
はいはいはい。
ほんで自分なんかこう外国人とは話ができるけど、うん、いちいち通じるから何が間違えてるの、
うん、
教えてくれないじゃないですか。そういうのがなんか知りたくなって、うん、それだからなんかこうインプルーブってよりも自分の何が間違えてるのかっていうのを教えてもらいながら、
なるほど、それ一対一がいいんじゃないか
って。そう自分のレベルを知り、でどういうふうに直して いけばいいのかを知れば、うん、まあ、一人で勉強できるから、そう思って、
うんうん、
その短期で中谷さんに紹介していただこうと思って、そう。
なんで僕に連絡したんでしたっけ？なんか
一番最初はね、そのフィリピン留学とだけ調べて、うん、で私エージェントっていう存在すら知らなかったんですよ、
うんうんうん、
でカナダに行ったのもなんか学校もめちゃめちゃ、私ポンってカナダ行っちゃったから、うん、学校とかもしっかり厳選してなくて、うん、なんかその辺の学校行っちゃったんですよ。
向こう行ってから決めたんだ。
うん、こっちから。
あ、こっちで決めて。
で、うんうん、だけどなんかこう学校の中にエージェントがあってみたいな感じで、うんうんうん、だからエージェントっていう存在をそもそも知らなくて、で、うん、フィリピン留学ってやったらなんかエージェントって名前が出てきて、うん、なんだエージェントって調べたらなんかこういろいろ出てきて、うん、 でもなんか友達にそのもちろんエージェントを使ってカナダに来てる子たちに話を聞いたら、うん、そのエージェントもいろいろあるよみたいな、うん、そうなんです、そこをしっかりなんかこう調べた方がいいよみたいな、あマジかと思って、うん、でなんかあれなんでこの人だけ自分一人の顔写真なんだろうと思って、
めっちゃ面白い、
そうなんかこうやってね、一番裸ではないんですけど、フィリピンのエージェントの一覧表みたいなのが
あった、あったあった、俺セブだ、はいはいはい、でみんな会社やけど、
会社だけど一人個人名だし個人の名前だし写真だし、
それ
で意味わからんと思ってめっちゃウケると思って、うん、
あそこがウケ
る、ウケると思って
積もった、
積もって、うん、で実は何件か、うん、なんかこう電話してるんですよ、
うんうんうん、
メールしてるんですよ、
うんうん、
でも返信めっちゃ遅くて、
あそうなん
だ、だるっと思って、うん、で中谷さんからすぐレスポンスくれて、うん、ま
あ、
そこでもうどんどん話が進んだみたいな感じ、
あなるほど、
そう、
えでもそんなリサーチするタイプじゃないんじゃないの、
うん、
でしょ、でしょ、勢い系でしょ、
え超勢い系、
じゃたまたまないんだ、
たまたま、
あそう、なんか僕記憶曖昧やけど、なんかノリがちょっと日本人っぽくなくて、でこう海外経験も普通の人より全然あって、うん、英語できへんって言うけどなんかノリで喋りそうだなと思って、
カナダにいる時は全然、カナダが初めての海外ではないけど、うん、本当に一人で海外に行くとかっていうのは初めてだった。でもすでにもう中谷さんに連絡した時は半年以上カナダにいる時点で
過ご
してたから、
あそうか、
まあだいぶ慣れてはいたけど、
でもその英語できるできない関係なく、うん、キャラ日本人っぽくないでしょ、
うん、
もともとそれ先天的なもんじゃない、
ね、日本人っぽくないかもしれない、
そうだからこう勢いで、
うん、行くタイプ、
だから英語できなくても身振り手振りで
行けなかった、
行けなかったの、もともと
私めっちゃシャイだったんですよ、
えじゃあ変わったんですか、なんか
めっちゃシャイって言ってもでもちょっとじゃない、だいぶ変わってるから、なんかみんながシャイだってことには気づかないけど私的には悩んでるみたいな、だけど外から見て全然そんな悩んでシャイ、人見知りで悩んだことあるみたいな、
ああ
で私いつもすごい頑張ってんだけどみたいな、
ああ
だけど
自己評価と他者評価は違うんですね、
そう、違う、うんうん、でも私的にはそこですごい悩んでて、
うん、
だけど確かにその海外行ったり社会経験増やしてったら、うん、まあ、すっぽりなくなって、
なんか自分のコンプレックスもなくなった、コンプレックスがなんかシャイっていう気持ちはもうないんだ、
うん、なんか本来の自分がもっと強くなっちゃったみたいな感じかもしれないけど、誰とでもなんかこう話せるようにはなったり、
そう、まあ、僕はその問い合わせもらった時の印象がそうなんで、でそれ多分日本人少ないとこがいいとかって言ってたよね、
うんうん、そうそうそう、そのフィリあのカナダの学校がなぜ嫌だったかって言ったら、日本人がめちゃめちゃいて、
うん、
で日本語がめちゃめちゃ聞こえる、
うんうん、
でだからといってスパニッシュはスパニッシュで固まる、
うんうん、
フレンチはフレンチで固まるみたいな、全然交わらなくて、それがつまんなかったんですよ、
うん、それでも自分で入っていけないの、
いけないの、英語話せなかったから、うん、もちろん後半は話いけたけど、
今ならいける、
今ならいける、うん、でもねちょっとそのカナダの時の環境がちょっとまたいろいろあって、
うん、
もうすでに私26だったんですよ、
うん、
で周りの子がもう10代、
まあ、
後半から20代入ったばっかり、そこそこの子たち、
うん、
で海外の子たちもお金があって親に無理やり押されてきたみたいな、
はいはい、
モチベーションのめちゃめちゃ低い子たちで、
はいはい、
私がもし行ったとしても全然面白いコンバーセーションができなくて、
人としても興味なかった
の、全然興味がなくて、だから一人で働いたんですよ、もうノービザで、
あそうな
の、そうそうそう、でそこでちょっと英語を勉強したみたいになっちゃって、なんか学校ではもうグループレッスンも全然面白くないし、友達関係も面白くないし、
うんうん、
そうだからもう行き場がないみたいな、
でそれでフィリピンでもう一回やろうってなった時に、うん、じゃあ僕多分覚えてるのは、うん、日本人少ないぐらいだけど、他にもあったっけ、
お金がなかったから
安いとこ、
うんうんうん、で安くて日本人が少なくて、まあ、勉強の質が高いっていうところでお願いした気がする、
なるほど、で今の話だと、でもなんかその生徒層とかあんま若い人は良くないとかも言いそうやけど、うん、
でも なんかフィリピン留学のことを調べたらマンツーマンだったから、
うんうん、あそうか、
まあ、別に日本語が聞けなければ聞こえなければ、まあ、別に友達が欲しくて行くわけじゃないから別にそこは良かったかなと思って。
そうか、他その時はグループだから生徒層が授業にも影響が出ちゃうね。
そう、それに友達が欲しかったから、それでなんか英語が伸びると思ってたから。
だけどこれは、
そう、うんうん、だけどこれから旅にも出るし、もうすでに外国人の友達いっぱいいたから、うん、それに関しては良かったんですよ。
あ、もう達成してしまったんですね、友達は。
そう、
そうか、だから授業は1対1で集中できたら、
うん
うん、つなかったら、まあ、
そうそう、日本語が聞きたくなくて、
だから僕、まあ、通常は日本語聞きたくないとか言う人とかも、
うんう
ん、まあ、授業1対1だからそんな関係ないからって話をよくするんやけど、うん、でも相談もらった時に日本人っぽくないからいいかなって思ったんです。で逆に日本人少ないというよりは日本人いないとこぐらいの方がいいんじゃないのっていうので多分 PLC が出た
ん
です
、うん、
全然日本マーケットで有名でないから、うん、多分日本人一人もいないと思いますっていう話をしてたら、なんかそれが面白そうみたいな話になった、
う
ん
う
ん、
あ、そうだ、私あと一個韓国料理が食べたいって言
った。あ、じゃあもうバッチリやったん
ですね。そうそうそう、
なんでか韓国料理が好きなの。
大好き。
あ、そうなんです。
そう、大好きで、
この後韓国料理の方がいいかもね。
何でも大丈夫。そう、
あ、そうか、じゃあ、そうそうそう、韓国人経営で日本人がいなくて、
そう、なんか日本人がいないってとこよりも韓国料理に
惹かれた。
惹かれた。かも。
それで僕グレースさんを紹介したんですよね。
そうそうそうそう。
で直接話して、
そう
で いかもって、多分それですぐ決まったんですよね、
う
ん、
グレースさんと話してる時点でも決めてたんですけど。
あ、もう話す前から。
そうそう、あ、いいやと
思って。はいはいはい。でフィリピン初めてですよね。
フィリピン初めて。
あ、初めてじゃない、
初めてだったかも、
うん、初めてでした。で2週間行って、
うん、
まあ、短いですけどどうでした。
うん、正直、うん、マニラって言われて、はいはいはい、あ、結構大都市
だ。
でも下の方行くから割と
田舎、
うん、田舎だっていうふうには聞いてたけど、思ってた以上にめっちゃ辺鄙と思って、なんか子供たちも線路、あの列車が通ってないところでこうしょんべんしてたり。
なんかそんなんあります、あの辺。
あるあるある。
電車走ってない線路あるよ。
あ、走ってるけど走ってない時間が多いから、そこで子供たちが遊んでるっていう、なんかこうザ・アジア、アジアみたい な、
はいはい、
なんかそういうところがちょっと一歩外れるとあるんですよ、
はいはい、でもラオスとか行ってたから同じようなもんじゃない。
あ、別に、あ、違う、それにびっくりしたというか、うん、なんかその学校がそういうところにあるっていうのにびっくりして、だからなんか、あ、こんな感じなんだと思って、で私的にはだからアジアを知ってるから、うん、まあ、びっくりはしないけど、うん、なんかこう初めてこう海外に来る子たち、日本、それも日本人の清潔な生活をしている子たちからしたら、ちょっと最初はびっくりしちゃうだろうなっていう印象だった。
マニラではないですからね、
そこ。そうそうそう。
マニラのもうだいぶ南の外れです
から、ね。そうそうそう。
ただその地名言ってみんな分からへんから、マニラの南の方って言ってる。
うんうんうん、
都会ではないですね。
都会ではない。
でも生活の大丈夫でしょ。
全然大丈夫。なんか水も、
あ、温泉水。
温泉水もすごい良かったし。
あれは実際温泉水ですか。いいんですか、あれ。女子からすると。
え、なんか実はなんか あんまりよくわかんないというか、なんか、あのテリーさんからいいいいって聞かれてるから、なんかいいような気がしてるけど、うん、いいんだろうなって思いながら、
まあ、でも普通の水じゃないですよね、うん、全部
でも飲んだらちょっと
しょっぱい、
しょっぱいから、
ね、
だと思います、
うん、そう、あのエリアが温泉水、温泉エリアなんで、週末歌ってる人とかいますよね、うん、いました、うん、あ、そうか、でも2週間だからもう、
あ、週末何、
週末あれだから観光に来る人いるじゃないですか、温泉地やから、現地の人が温泉入る。ああ、本当ですか。でも2週間だったら週末1回とかでしょ、ね、1回に
これにあんまり外に出なかったです。
あ、もう勉強して、
スーパーマーケット行ってたくらい。
ああ、
それ飲みに行ったくらい。
日本人1人でした、他にいました、1人だけよね。
いなかったです、ね、
で韓国人ばっかり、
韓国人ばっかり。
韓国料理どうですか。
韓国料理はめちゃめちゃ美味しかった。
あ、本当に。
テリーさんが多分直伝してるんですって。
教えてるんだ。
そう、フィリピン人のシェフ、シェフ、うんうんうん、で忠実に多分
再現されてる、
うん、韓国料理だったと。
じゃあそれはもう期待通りやった。
期待通りだった。本当にご飯に関してはめちゃめちゃ
満足。
満足。それに時々日本料理とかなんか頑張って作ってくれて。
テリーさんが？
テリーさんがなんか今日は知恵のためにとかって言って。
その時生徒何人ぐらいだった
の？結構いましたよ。
夏休みか。
うん。
子供もいっぱいいる。
子供はね、その時は3人。
ああ、じゃあ大学生とか。
その時はあの子たちって大学生ですか？
あの子って誰？
あの子たち、あの基本的にたくさんいる。
高校生かもしれない。なんか若い子らでしょ？
高校生。
あ、
あの子たちは何なんだ？
時期によるから分かんないです。
なんだろう、忘れちゃったな。高校生よりも、いやいや違う、大学生。
大学生。
いやいや違う、高校生だ。でこれからなんかキャビンアテンダントになるための学校に行くために勉強してるみたいな感じの子がいたり。いやいやでも大学生だな。なんか忘れ
てた。まあいいですけどね。まあ、学生さん
でも若い。
うん、
とにかくみんな若くて、韓国なんか私の印象的には日本人の若い子たちよりも韓国人の若い子たちの方がシャイだから、
うん、
なんかこう私がちょっとこう、
ちょっと待ってくださいね、これもしもし、はいはいはい、え、なんで、はい、わかります。え、夕飯の後ろも大丈夫なんですか？あ、わかりました。はい、ありがとうございます。あ、はい、テーブルの方がいいですけど、まあ、なかったら別に構わないです。はい。じゃあ、早く行けたら行きます。はい、はい。
わざわざ。
タイ人の日本語がよくわからない。
あ、タイ人なの？
タイ人で、日本語が片言ですよね。何言ってるかわからない。
楽しみ
だな。はい、なすみません、中断。
何だっけ。
あ、若い子が、
シャイだっていう話ね。
あ、韓国人が、
韓国人がめっちゃシャイで、
あ、
で、そうですね、日本人は私が一人だと、うん、この前話した子にもいいところももちろん話したんですけど、まあ、悪いところ、
うんうん、
私は困んなかったけど、うんうん、私がもしその日本人の若い子たちに紹介するときに何て言うかなって考えたときに、
うんうん、
私は割とこう強いので、うん、どこでも一人で入れちゃうし、
うんうんうんうん、
大丈夫なんだけど、うん、完全に一人 になるから、
うんうん、韓国人のグループになっちゃった
から、みんなもう、ね、日本人が一人でいようと、うん、みんな別に興味持ってこないんですよ。
あ、そうなんや。
興味あるのかもしれないけど、うんうん、こうなんかこう近づいてこない。
あ、
だから私がおはようとか言っても、うん、おはようみたいな。
あ、そんな感じなの。
そう
挨拶するけど、
するけど、なんかだからなんかそこにエネルギーも私使ってなかったから、
うん、
挨拶はしたけど、なんかこう、あ、すごいこう仲良くなるためには多分大変なんだろうなっていう印象だったから、日本人の若い子が一人でポンと行った時にすごい孤独になっちゃうかも。
はいはいはい、受け身やったらね。
受け身だったら、
うんうん、で受け身じゃないとしても向こうすげえシャイ軍団やから、
そうちょっと大変かも。
そうなんです。なんかあそこの韓国人みんなシャイですよね。
そう、
何なんだろうね。
まあ、めっちゃ真面目なんだ
から。そうだと思う。多分僕他の学校にいる韓国人とかうるさいやつとかいっぱいいるんですよ。
そう、あの多分あそこの子たち優秀な子たちじゃないですか。
多分なんか学校の選抜とかで、多分あのテリーさんの夫婦とかも多分真面目な学校にこう営業してなんか厳選された人が来てるっぽくて、おとなしいですよね。
そう、だから英語のレベルもすごい高くて、
あ、
でもあの子たちの英語も一切普段聞いたことなくて、うん、え、この子たち英語喋れるのかな なと思って、こんだけ長くいるから、うんうん、全然でも話す機会もないし、うんうん、なんかちょっと話すしすると、なんかこう英語でもちろん答えてはくれるけど、どの程度かわからないレベルの会話しかできなくて、うんうん、で私が卒業するときに、スピーチしてくださいって言われて、え、マジか、2週間なのにするんだってしたんですよ。うんうんでも私授業したかったから、うん、私のスピーチの多分前後の 2,3 人だけ聞いて出たんですけど、うん、2,3 人のそのスピーチめっちゃ喋れてて、
あ、そうなん
や、私なんかより全然、うん、
みんなそれなりの英語力があるんですね。
そうそう、それもしっかり暗記できてて、だからあ、やっぱりこう優秀な子たちだったな、でそこで初めて知った
まあ、マンツーマンでやってるからそんな接点ないんですよね。
全然ない。
ということはもう結構ずっと一人単独行動やったってこと？
でも隣の私の隣、私ずっとね開けっぱなしで部屋を勉強してたんですよ、うん、暑かったから、うんうんうん、で隣の部屋に障害のある女の子がいて、うん、なんか交通事故で固まりになっちゃった女の子がいて、でその子がやっぱりこう馴染めなくて、他の子と
韓国人ね、
韓国人の子で、うんうん、でその子があの毎日リハビリで部屋をねぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってるんですよ、うん、で私の部屋を覗くんですよ、覚えて、だけど声かけてこなくて、だからいつでも入ってきていいよって言ったんですよ、私が。
あ、そうな
ん。でそしたらめっちゃ喜んで、なんか毎日入ってくるようになって、
仲良くなった。
でその子と今でも連絡
取ってる
ぐらいすごい仲良くなって、
英語よね、やりとりは。
もちろん、でその子もうすごくモチベーションが高い子で、あの延長したんですよ、期間より延長して、だから、なんかこう勉強したい意欲
ある
んですね、英語いっぱい喋りたいみたいな感じで、私すごい
ぶつけてきた、
ついてくれて、でなんか私もそのことは話して、
いくつぐらいですか、
いくつぐらいなんだろう、
若いですよね、
若いですよ、25歳、
あ、でも大体10代後半から20代前半でしょ。
そう、
あ、じゃあその子と仲良くなってからはそのことを一緒に話す機会が多かったんですね。
授業の終わりはいつも私の部屋に来てくれて、韓国のラーメンくれたりで、私のところでずっと恋愛話したり
そうなん
や、そうそうそう、そんななんか、
そうか、
感じでしたよ。だからなんか、あ、じゃあ、あの子に、あの子が楽しかったですけどね。
今その子は韓国、
今その子は韓国戻ったのかな、フィリピンで彼氏作って、
あ、そうな
の、その辺の道で、
あ、すげえ、
ね、スーパーマーケットで声かけたらしい、
そうなんや、
そう
そう、あの学校で僕他のケースで会わなかった人として、やっぱりちょっと受け身な人とかがなかなかコミュニティに入れなくて、ちょっと最初孤独やったみたいなのはよくあるパターンだと思
います。そう、だからなんかこうどういう目的にでフィリピンに行くかによって、なんかやっぱりこう PLC に合うとか合わないとかいるだろうなって、うん、すごいそれが極端に出るだろうなっていう感じ、PLC に限っては、他の話聞くしか聞いてないから、聞いてないから
分かんないけど、合わなそうなら、そのやっぱ受け身な子、受け身なシャイな子、
受け身なシャイな子は、でも受け身でシャイでも英語にモチベーションがあれば、別に逆に自分の世界を
勉強したいからね、
でいいかもしれない。だからそういう条件をしっかり出しとけば、
まあ、静
かな子って意外とこう、精神力強かったりするじゃないですか。
はいはい、
だから
目的次第ですね。
そうそうそうそう、
逆に勉強に集中しやすいとも言えるわけですよね。
めちゃめちゃしやすかった、
だって周り娯楽も少ないし、
少ないし、だからもしなんかこうチャラチャラね、遊びに来たついでに勉強してくるような子が一人でもいたら、うんうんうん、ちょっと気が散ったかもしれない、私は。
あ、
だから私はすごくもう本当に2週間びっちり寝る以外の時間は勉強してたから、
うんうん、
もうすごい良かった
私は。授業は実際どうだったんですか、カナダとかでも今までやってるから。
やっぱり良かったです。
1対1が良かった、
1対1が良かった。で先生たちもどういった人たちでもフィリピン人の友達とかいたからどんな感じかは知ってたけど、うんうん、本当にみんな恋愛の話が好きで、なんかこう、なんていうか、可愛らしい人たちですよね。
ま 幼いですよね。
幼い、
うん、
だからなんかあの自分のペースでしっかりこうどんな勉強をしなきゃいけないかっていうことをしっかり固めておかないと、
うんうんうん、
話がどんどんずれていくから、なんか自分のペースで私は勉強してた、1対1でも。
それは具体的にどういう感じ？
そのとにかく私日本人一人だから、日本人一人だし、これから一人旅をするっていうのがもう噂で広がってるわけですよ。だから みんなめちゃめちゃ興味があるんですよ、私にね。
あ、なるほどね。
だから同じ質問をみんなしてくるんですよ。だから私はこのグラマーを知りたい。
あ、授業に？
授業を知りたい。
質問はもうここまでみたいな。
そうそうそう。で思って、だけどまあね、先生と仲良くなった方が私的にも楽しいし、勉強しやすいから、うんうんうん、だからそれなりにやりながら会話の中で。なんかこう私の自己紹介をしながら、今の言い方って合ってたみたいなこととか、
はいはい、
しっかりめちゃめちゃ質問してやらないと、なんかこううわーって質問されてポロッと答えて、
まあ、
質問されてポロッとってなっちゃうから、
はいはいはい、
だからしっかり自分のペースをしっかり持っておかないと
よくない。
なんか一対一とは言え、喋る機会が減る可能性があった、
うん、あ、聞かれてばっかりで、
そうそうそう、で同じ質問ばっかりこう、もちろんね、ちょっと慣れてきたら教科書通りにやって、
うん、
っていうのもあるけど、割とこうお話が好きだから、
うんうん、2週間は短かったですか？
ちょうどよかった
。あ、ちょうどよかった。
私の目的は達成できた、
うんうん、目的ってだから自分のできることできないことを確認していたわけでしょ。
確認して、うん、そのそうですね、
でその後は自分で勉強できるかなみたいな話だったのね、うんうん、それは自分は勉強の仕方とか自分のできないことを確認するには十分だったの、
ね、うん、
2週間でその変化を感じました、自分の英語力。
英語力はその2週間で出すあのインプルーブしたっていう感覚はないけど、うんうん、でも知れたから、
うん、
なんかその後英語を話すときに意識しながら、
うんうん、
あ、こうじゃなかったな、あそこでこうやって言われたからこうだなとか、うんうん、そういうふうになんかこう気をつけることができたから、
うん、
あれをきっかけに成長できたか
もしれない。でその後旅だったんですよね。結構長いこと旅出てたんですよね。
8ヶ月
いろんな国行ったんですよね。
そう、
それはそのフィリピン留学あったからの変化はあったんですか？
ん、
フィリピン留学を得て旅だったわけじゃないですか。それはそのフィリピン留学は効果があったんですか、その後の旅に。
あったんじゃないですか、ね、なんか絶対あれのおかげだとかっていうのがよくわかんないけど、
うんうん、
でもなんかこう意識の中であそこで何を間違えてるのかって知れたから、
うんうんうんうん、
なんかこう頭の中ではこう英語を話すときにこう気をつけてたような記憶があります、うん、
なるほどね。
今でもめちゃめちゃですけど、
まあでも旅に困らないでしょ、
うん、困らない
でしょ、それは英語力的にもそのメンタル的にも困らないでしょ、
困らない、
慣れちゃったよね、
慣れちゃった、
うん、
はい、です。
あとその施設は大丈夫やった？
あ、施設、
うん、
そう最初で 鍵ないんですか、うん、聞いたんですよ、怖くて、
うんうん、確かにね、海外だったらね、
そうそうそうそう、そしたら、あ、欲しければ渡すけどみたいな感じだったから、
うん、
え、みんなどうしてるんですかって言ったら、あ、一応警備もいるし、
うん、
あのここをオープンしてから問題は一回もないんですよねみたいな、だけどもし欲しければ言ってくださいみたいな感じで言われたから、あ、じゃあちょっと様子見ようと思って、うん、なしでやったの、
うんうん、
そしたら確かに全然問題もないし、
うん、
あのヘアクリーニングはしなくていいって私頼ん
だ。あ、そうなん
や、だから、まあ、2週間だし、そのシーツ汚れたら変えてってお願いしようかと思ってたから、は
いはい、個室ですか？
個室にしました。個室でよかったと思って
。ああ、ルーメイトいなくて。
いなくてよかった。
自分の集中できるかな？
うん、そうですね。集中できるから。うん、もし もうみんなね、韓国人たちわちゃわちゃしてるんですよ、みんなで、
うんうんうん、あちこちでね、
あちこちで、うん、だからあれ部屋でやられたらたまなかったと思う。
あそうですね、あの空間に人いっぱいいたらわちゃわちゃしてますよね、うん、
それに多分、うん、相手の子ももし誰かと私がルームシェアしてたとしたら相手の子も孤独だと思う。日本人は私一人で、うん、で他の子は韓国人と一緒なのに私だけなんで日本人となのみたいな感じになるから、なんか多分そういうシチュエーションはちょっと私も気使うし、うん、なんか全然一人でよかったと思う。
テリさんと仲良くなったんですか？
めっちゃ仲良くなりました。わかんない。テリさんはあんな感じだから毎回なんか多分すごいね、日本人にはよくしてくれるんだろうな。
まあ親日ですからね。
テリさんの日本も面白いですよね。
そうですね。もう崩壊してますよ、ね。
もうなんかテリーさんと日本語で話すより英語で話した方がしっかり意思疎通ができるから、まあね、なんか日本語と英語で、でもテリーさんは日本語を話したいらしくて、
そうですよね、
一生懸命日本語で話しかけてくれるんだけど、うんうん、何言ってるか全然わかんないからなんか英語で聞き返すんだけど、はい、日本語で返してくれるみたいな。そうだけどすっごい気にしてくれるからあのよかったんだけど、そう思い出す
と何
なんか一番最初の時テストやるじゃないですか、
うん、
で私喋れるから、うん、すごい英語ができる人って勘違いされるんです、いつも。でも私勉強で得たあの英語じゃなくて、うんうん、本当にこうあのカナダ行って、ジャマイカレストランで働いたんですけど、
はいはい、
そこで得たの、
なるほど、
英語なわけですよ、
うんうんうん、
学校がつまんなすぎて、
うんうんうん、
だから本当にボキャブラリーとかも崩壊してですよ、
はいはい、
だからテストとかやらせると本当に悲しい感じになるんですよね、
はいはいはいはい、
でそれだったから行ったんですけど、うん、なんかテリーさんもテリーさんの旦那さんも裏で話してて、うん、めっちゃうまく喋れるのに、うん、なんでこんなとこ来たんだろうみたいな話をしてたらしいんですよ。
なるほど。
でいざ私がテストを受けたらなんじゃこれあれ
みたいな。
ほんでテリーさんはあのその私のテストの担当の人がテリーさんにチエどうだったって聞かれて、あこんな感じって言ったら、えこれチエのじゃないからみたいな、
はいはいはい、
いやチエのですよ、
はい、
だから知恵の教科書はこれになりました。これじゃ知恵物足りないからダメだよ、
はいはいはい、
テリーさんが言ってるのが聞こえるんですよ、うん、そこで話してるから、
うん、
えでもこれ知恵のって言ってるんですよ、
はいはいはいはい、
そしたらテリーさんが知恵これって知恵のみたいな感じで持ってって、うん、これ私のみた
いな、はいはい、
だから私ここに来たんだよみたいな、
うん、
って言ったらオーマイガーシみたいな感じで、
あそうなんや、うん、
えでもどうしてみたいな。韓国人は逆なんですよね。
いや日本人も普通逆ですよ。
あそうです
か。そうだから特殊、僕もどちらかというとそっちなんですけど、うん、日本人も韓国人も勉強はできるけど喋れない。
ああそうか。
そうだから喋る機会を求めてフィリピンに来るんだけど、うん、たまにその逆の人がいるんですよね。
そ
う
か、
うん、
だからめっちゃびっくりされて、
うん、
なんかそうだけどなんか知恵はこの教科書でやるみたいな感じで逆に聞かれて、
うん、
え多分私その教科書からやった方がいいと思って、
うんうん、
やるやるってほんでそこからスタートして、だからなんかあテリーさんめっちゃスパルタな感じなのかなみたいな、
ああ
勉強勉強みたいな感じなのかなと思って、あ意外だなっていうところから始まった。
でもあの学校スパルタではないですよね。
全然スパルタじゃなかった
よ。でもなんか遊んでたら怒られそうですよね。なんか周り迷惑をかけるほど騒いでたら、
うん、
ただ子供らはワイワイ、
いない
ああみんな真面目、
みんな真面目、しっかり勉強してる。
そうですよね、うん、
わちゃわちゃしてるけど、
うん、そうそう、まあ授業外とかなんかその辺で遊んでますけど、
そうそうそうそう、
でも勉強はしてるよね。
いい子たちって感じ、
うん、そうなんか真面目な韓国人っていう印象が、で多分あの夫婦のキャラなのか、
うん、
なんか遊びたかったらまああんなとこちょっと偏僻やし行かないし、うん、うーんまあ、テリーさん、だから日本人に魂が来へんから多分手厚く扱われるんでしょうね。
めちゃめちゃ手厚いですよ。なんか全然私平気なのに、知恵大丈夫みたいな大丈夫大丈夫みたいな
気にかけてくれるんだ。
めっちゃずっと気にかけてくれて、ですごい誘ってくれるし、ご飯食べててもこっちおいでとか言って何かやってくれたり、もうずっとテリーさんがべったり私のこと見てくれて
へ
そうなんかすごいあの 旦那さんの方も気に入ってくれて、うん、なんか途中でなんかあそこマネージャーっているじゃないですか、
うんうん、
でマネージャーやってくれないか
2週間しかおらんかったのに、
ちょっと知恵はいい仕事をここでしてくれると思うだから
それどれくらいのタイミングで言われたの？
1週間真ん中で言われて、
もう1週間経った時に言われてんだ。
そうで、でも私これから旅に出るんだけど、
はいはいはい、
旅が終わってからでいいみたいな、
うん、いつでもいいぞ、
いつでもいいから来てくれないかみたいな感じで言われて、いやちょっとやだなだけどめっちゃよくしてくれるからその気持ちは嬉しくて、
うんうん、
でもテリーさんは、でも知恵はね自分にやりたいことがあってね夢があるんだよみたいな、
うんうんうん、
だけどしつこいんだよ、来てくれって言ってんだけどどうすればいいみたいな感じでテリーさんに言われて、あ、その気持ちは嬉しいですみたいな感じで日本人らしい断り方をしてたら、
うん、
あまり伝わらなくて、しっかりこうなんかその、
はいはいはい、
断ってることに、
はいはいはい、
なんかあじゃあもしかしたら来てくれるかもしれないみたいな感じで、はいはい、なっちゃったからやばいってごめんなさいって言ったらガーンみたいな感じになっちゃって、
何旦那さんが、
旦那さんが
あそんなに、
そうなんかみたいな感じになってすごい距離を感じてえそんな感じみたいな、
あ
そう、それ
でも旦那さんと接点あった、
あった
な、どういう時に
来てく
れて、あピックアップ、うん、
で割とご飯食べてる時とか飲みにも行ったし、あ結構話したの、
短いのにね、
そう
なんかだって1週間のタイミングでもオファー出されてるってことはその最初の1週間でそれで接点があったってことでしょ、
うん、
でも普通そんな1週間目なんかあっという間に過ぎるし、テリーさんはまあに、ね、日本人好きやからめっちゃ絡んできそうやけど、あのオーナーさんとか最初めっちゃ様子見てそうじゃないですか、テリーさん
めっちゃ喋るからなんか面白がられたんでしょ、
そんなにも最初からエンジン全開やったんです
、私的には普通なんですけど、
ああ一般の生徒から
する、うん、英語でも日本語でも変わんないから私
あそれはそうか、珍しかったんかな、
分かんないけど、
うーん、
でそのマネージャーの子たちもすごいこうなんかこう私によくしてくれて、
あの子や、あの男の子、
男の子も女の子もあの子たち付き合ったの知ってます
か、知らん知らん、あそうなん
や、なんか途中でなんかおかしいなと思ってたんですよ、
うん、
ほんでシンギちゃんって言うんですけど女の子が、うん、彼氏いんのとか言ってたら、うん、国にいるとか言って、いやそうなの、うん、寂しいねじゃあ、うん、寂しくない、あそうなの、あそうみたいな、ほんで男の子がジンちゃんのことって好きなのかなと思ってて、
うん、
え好きな子いんのとか言ったら、顔も彼氏でいないしみたいな、絶対いいんじゃんとか言って、ほんでなんか話してたら財布を彼が出して、そしたら神社の写真があるんですよ。え、これ付き合ってなくて写真だけ入れたら気持ち悪いだわって、え、何これって言ったら、見るだよって言って、ほんで、なんか言ったら、黙っててよとかって言うから、え、どっちなんだろうと思って、でよくよくそれバイバイした後も、2人とは連絡取ってて、で、で実際どうなんだみたいなことを言ったら、うん、いやごめんみたいな、仕事中だったからあのそのみんなに付き合ってるっていうのは言えなくて、だけど実は付き合ってんだみたいな、
へえ、男の子の子が言ったの、どっちが言ったの、
あ、
違う違う違う、その確認したのどっちに確認したの、
あグループラインじゃないですか、
あグループラインすごいな、
そうそう、忘れちゃったけど、だから時々電話かかって
めっちゃ仲良くして2週間しかおらんかったのにめちゃめちゃ仲良くなったんね、
そう今度なんか韓国行った時に、まあ、韓国の友達いっぱいいるから、
うん、
なんか絶対行くかどうかわかんないけどあの子たちにも会いたいな、
うーんよかったね、
そう、めっちゃいい子たち、
みんないいよね、
めっちゃいい、
まあ、僕も数日しかおらんかったけどなんかみんなその
一緒にフルチンで風呂入ったって言った
そうそう
めっちゃ隠さずにこうやってたんであれがジャパニーズ外貨みたいな感じで、
いやそんなことないと思うけどねあそんな印象だったんや、そう僕がだからオーナーさんに誘われて温泉行った時にあのインターンのこと、なんか何なんやろうね、あのようわからん温泉に行ったんですよ、そんな俺フルチンアピールした気はないけどあそういう風に取られてた
ら、だから私が質問したんです、私中谷さんとなんか電話でも話してるし、うん、知り合いの気分出るけど、うん、会ったことないん
で、そうだね、
マジでみたいな感じで、そうそう、どんな人なのって聞いたらフルチンの
恥ずかしいわそんな、あそうか、うん、まあ、あのなんかでもみんな真面目な そうですね、真面目な韓国人っていう印象がいつもあって、
なんかコンコンって今日は問題ありませんでしたなんかこういうの持ちながら、ありませんよ大丈夫です、そうですか、ありがとうございます。で私がそこで一笑いさせてやろうと思ってなんかするんだけど、で一生懸命笑わないそれじゃあおやすみなさいとか言われて、なんだよみたいな、もっと絡んでこいよみたいな、
そうか。じゃあ基本も大満足なんですね結果。
私は、割とどこでも楽しいんですよね。
あ
だから
そっかそっか、
でもその冷静に考えてみると、うん、その韓国人だけっていう環境、
うんうんうん、
が他のその他の子におすすめするときにどうなんだろうな、なんかこの日本人の本当に気の弱い子たちにとってだけど目的によってはすごくいいなって、あと先生たちがなんか恋愛の話に先走って、
やっぱ幼いですね全体
そういうところ、でもそこもうまくいかせばなんか自分のペースしっかりつかんどけば、
多分だから生徒もみんな基本的に若いからそれは多分楽しいですよ、うん、でも大人になってきて日本人みたいに時間限られてて、
う
ん、
そうそう
結構ストイックやとちゃんと授業しましょうっていう風な気持ちになるのはあるかもしれないから、ちゃんと自分のコントロール
し
ない
とやってくれるんですけどね、
うんうんうん、
しっかり
言えばね、
無駄話もめっちゃ多い、うんうん、でも私はそれもしっかりこう勉強に生かそうと思ったから、うん、それも
多分だから元々ブロークながらそんなに喋れるから2週間だとその強制するだけやから成長みたいな感じ難しいですね、逆にちょっと停滞するかもしれない、いろいろ考え出すから、
うん、
でもそれを得てやっぱり活かしていかないと、うんうん、あの永遠にそのブロークンから抜けれないんで、うん、まあいいきっかけやったんで、
いいと思います、うん、よかったと思います、行ってよかった、
うん、そっかそっか、
むしろちょっとまた遊びに行きたいくらい、みんな
あもう多分ウェルカムだと思いますよあの向こうからしたら
1ヶ月くらい働くけどみたいな
ウェルカムじゃないですか、パーティー行われる、
うん、そう、ご飯でもいい、ご飯作るだけでもいい
ああ、ね、そうか、でも今後もだってまた定期的に旅に出るんでしょ多分、
9月の2週目
から
3週目くらいから、
うん、どれぐらい
2010年くらいに帰ってくるんです
よ、長っ生き方よう分からへんわ、ちょっとあの2010年って今2008でしょ、
18、
あえ
今2010、
あそうか2018で、えほんで何年まで、何年までよかって2010年まで、えなんて
電話がかかってきたの、ん
何電話かかってきたの、
え、なんつって言いましたよ、
え、旅に出るんでしょ
これから、
これから、
うん、
出るよね、
うん、
この夏から、
うん、
でそれが出るのが、うん、いつまでって言いました
よ、2010年くらいに帰ってこようかな、
2010年に、
2020年、
そうそう、びっくりした、もう時系
列、間違えた、
時間軸がようわからんと思って
2020、
あ、そういうことね、
2020年に、まあ、今のところ日本で就職するところ目星がいくつかあるから、
あそれまで転々とするのまだ、
でも今回は大きな目的はしっかり看護師の勉強をヨーロッパでしようと思って、
ああじゃあ勉強しに行くんだ、あ旅じゃないんだ、
でも、最初はインドから入って、インドで、インド毎年行ってんですけど、インドはそう3ヶ月くらい、あの私のグルがいるんですよ、あの先生がいるんですよ、ヨガの先生、
ヨガ
ヨガの先生がいて、その先生のところに毎年も行こうと思って、そこでもうヨガだけをやる生活をして、ほんでその後に、イスラエルの、イスラエルの子たちとインドで生活するんですけど、でその子たちとイスラエルに帰って、イスラエルでちょっとヨーロッパの準備をして、でヨーロッパで、まあ、旅をしながら、私そのヨーロッパの目的が、ファーム、畑、オーガニックファームの勉強と、私アートの勉強もしたくて、アートの勉強と、あと、地域医療の勉強、
地域医療、
地域医療、私訪問看護師になりたい、で病院ではなくて、その地域に出て看護師をしたいんですけど、それがやっぱりこう地域医療が進んでいるのがヨーロッパのオランダだとか北欧なんですよね、でその辺で、あのどういう勉強ができるか今ちょっと探しているんですけど、ビザ ビザの件とともに、本当は一番の目的はオランダのビートズルフっていうあの訪問看護師事業所があるんですけど、でそこがすごく大きくしっかりやってるところなの で、でそこにオファーしてて今でそこで働ければそこからこうビザの申請を国に出してもらって降りるんですけど、そこの会社が本当に人気がありすぎて世界中から人が来てるんですって。だから日本の政治家とか日本のこう学者とか看護師学者とかがあのオファーしてても断られるくらいだから難しいかもしれないっていう状況なんですよ、ね、だからちょっとそれ以外にもいろいろ考えてて、もし看護師として働けなかったとしてもいろんなところで同行させてもらって勉強させてもらったり勉強会参加するだけでもあの現地 の、 その訪問医療を勉強できるかなと思って、でそれ以外で働きながらその訪問医療の勉強しながらっていう感じなのかなと思いながら、そうだからドイツとオーストラリア、オランダがこうつながってるじゃないですか。だからドイツのビザが取りやすいんですよ。インターネットだけで取れるんですね。だからドイツのワーキングビザを取ってでオランダで勉強しようかなみたいな。あそこって協定があるからあのどっかの国のワーキングビザを取れば、どこでも
働けんだ。
うん、働くのはドイツだけど、もうヨーロッパに1年いるからそうしようかなとか今いろいろ考えてはいますけど、でも全然まだ未定です。今なんか仕事が忙しすぎてなんかそこをしっかりなんか固めなきゃいけない時期なんですけど、ちょっと今できずにいる。
今だから日本で働いて金貯めるみたいな感じですか。
もしそのワーキングビザが取れなかった場合、やっぱり長期で、ね、いられないから、長期で働けないから今働いてるんですけど。
わかりました。
そんな感じです。
じゃあ続きはタイ料理人の話をします。
そうします
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。